こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。
今からお聞きいただくのは平成25年1月5日に下北沢のコムカフェおとくらで開催されたチャリティーショップ日本アートインクルージョンオープニングイベント内で行われた NPO 法人市民福祉団体全国協議会専務理事田中直樹さん、 NPO 法人国境なき楽団代表庄野真代さん、アンタルフェスティバル代表オランド・ビングルさん3名によるオープニングシンポジウム前半の模様をお届けします。どうぞお聞きください。
はい、皆さん、明けましておめでとうございます。はい、今年はNPO にとって非常に厳しい、年になるような予感をしてますけども、頑張っていきたいと思います。先ほど流れました曲は小さな靴ということで、庄野真代さんが作詞作曲されて、全国のですねコミュニティ FM 局を中心として、PR を開始を2月の11日頃に予定をしております。まだプレスできてないみたいでね、そういうふうなことで、この曲は川内村の復興祭にね協力していただいた方が今日は多数おいでになってますけども、川内復興祭で一度お披露目をさせていただきました。東日本大震災の復興を願った、復興ソングとして、今年度ですね、そちらの方の PR も進めていきたいと思います。申し遅れましたけども、一般社団法人、市民事業支援機構代表理事をしております松尾と言います。よろしくお願いします。まず今日はですね、チャリティーショップのオープニングイベントっていうことで企画をさせていただきました。ただまだちょっとチャリティーショップってどんなものなんだろうとか、そこら辺のところについてですね、まずこう話を進めていきたいと思いますけど、まず最初に今日は3人の方に登壇していただいております。自己紹介をですね最初軽く回って、その後チャリティーショップのことについて言い出しっぺの田中直樹さんに説明してもらいたいと思います。田中直樹よろしくお願いします。自己紹介、はい、
最初は軽くですから田中と申します。よろしくお願いします。
じゃあ塩素さん、はい、どうぞ。
明けましておめでとうございます。おとくらのおかみの庄野でございます。今日はねおとくらがとっても素晴らしい美術館になって、なんかこうグレードが上がったなというそんな気がしてますけどもね、今年一年皆さんの温かい気持ちで、たくさんの笑顔が広がることを願っております。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。
皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。私もずっとガーナから生まれて日本24年暮らしてずっと東京で、今1年前に引っ越して沖縄に住んでるで、今までやってきたことを東京に残してお店アフリカの開いて、あと民族音楽やってる子供たちに教えたり、いろんなチャリティのことがずっと応援してきて、それでずっと残して沖縄にファミリーと引っ越したけど、でもしょっちゅう代々木公園に毎年やってイベントがアンタルフェスティバル、私企画して東京と公園とガーナ大使館公園もらって会場を使ってきて今6年、それでちょっとチャリティーガーナに北公園作りたいことで、で松尾さんと東京都の事務所にと出会って 今年一緒に同じ会場使ってやれないですか、相談してくれて、ね、とても素晴らしい人 で話もあってから、で今日のイベントに誘って皆さんに挨拶で、今年皆さん明けましておめでとうございます。ウスマン・オランドです。ウスマン・オランドです。
どうもありがとうございます。ちょっと説明しますと、例年私たちが NPO 祭りっていうことで、8回になりますけども、代々木公園でイベントをやってきました。で、今年度はですね、そのアンタルフェスティバルと NPO 祭りが合体した形で合同のイベントにしようということで、お互いの団体が合意をしましてですね、今後うまくやっていくための顔見せも含めて沖縄から来ていただきました。ありがとうございます。それではですね、もう一つ自己紹介とか活動についてお聞きしたいと思いますけど、まずこのチャリティーショップをですね、日本でやっていこうということでの、企画について田中直樹さんの方から提案があって、どういうものかということについてちょっと概略をお話しいただければと思います。
チャリティーショップをやろうという今準備に入ってまして、今日は設立委員会なんてなってますが、設立準備会というのを考えてください。松尾さんが資産たくさん持ってますので、それから売り始めようかということで並べたり、売ったら多分8割ぐらいチャリティーショップ委員会の準備会にお金入りますので、できるだけ高く買っていただければ、ありがたいと思います。去年、いやもう一昨年になるんですけど、イギリスへ行きまして、前から聞いてたんですけど、チャリティーショップっていうのを見てきました。でその中の中心団体で、中心団体がありまして、NPO の中間支援団体のようなものなんですが、そこが200店ほど直営でやってまして、で売上高は日本円の金額でいうと40億円っていうふうに言っておりました。そういうところを見てきまして、で日本の場合どうなってるのかっていうと、ご存知のようにチャリティーショップ的な団体運営、もあるんですが、どちらかというと省資源だとかリサイクルだとか、そういうのが主流になっていまして、それはそれで非常に大事なことですから、どんどん広げればいいと思うんですが、私はイギリス見てきただけじゃなくて、日本で私どもが呼びかけてコミュニティカフェっていうのをあっちゃこっちゃでやってるんですが、常設型と、コミュニティカフェっていうのはここは立派なお店ですが、こんなに立派なお店じゃなくて、自宅開放型だとか、公民館使ってるとか、農協の会議室使ってるとか、いろんなパターンがあるんですが、全国に3万ぐらいあると言われてますが、大半は、1ヶ月に1回とか2回とか週1回とかっていう時々開催するものなんですが、そうですね、5% ぐらいだと思いますが、常設型があります。常設型っていうのはいつでもこうオープンしてありまして、行ってそこでお茶を飲みながら、おしゃべりをしたり、それからランチを出すところが大体常設型のところは経費稼がなくちゃいけないんで、ランチ出すところが多くなってきています。大体大きさでいうと2、30坪ぐらいでやってるパターンが多いんですが、こういう規模です。規模でいうと、でそこへ行きますとですね、必ず入り口の近くにですね、商品を売ってるんですね。ここは世田谷で渡辺文学さんなんかが福島の、産品を売るって頑張ってらっしゃいますが、その被災地の産品もあるんですけど、自分たちで作った小物だとかなんとかっていうコーナーがあります。そんなに大きなスペースじゃないんですけども、1区画がありまして、どこへ行ってもそういうのを見ております。ということは、 これもう少しあのネットワークで広げられるんではないかなというふうなことで、松尾さんたちとあの相談を今あのしております。でというのはあの2つあるんですが、いわゆる旧来のリサイクル型っていうのはリサイクル型でいいし、それも我々もあのやったらいいと思うんですが、あのもう一つあのチャリティーショップで、チャリティーって何でついてるかっていうと、あのガラクタを売るという意味じゃなくて、あの寄付をするという意味ですから、まあ、あのお店に入ってもかなりあの簡単に言うとあの新品のものもありますし、あの高価なものが、ちゃんと置いてあって、で結局200店舗の直営店で、40億やってるっていうんですから、1店舗あたりかなりの売り上げをあのやっています。で他方ですね、あの世の中見てみると、あの高齢者の方があのたくさんになってまいりまして、でその人々はもう荷物がありすぎてどうやって捨てるかなんていうようなことを考えてらっしゃる人がたくさんいます。でそしたら、まあ、あのそういうものをあのお金現金ではなくって現物を寄付するというふうなことで、そういうものがあのしっかり流通する世界があの理論的に、作り上げることは可能だというふうに思います。でこれ一挙にやるとなかなか大変なんで、あの一つ一つとか、それからあの1週間に1回だけやるよっていうところだとか、いろんなパターンがあってもいいと思うんですが、でそういうものをあのつなげていきたい。でことにあのやっぱりあの商品揃えがあの重要で、それなりのものが揃っていないとダメなわけですが、あの一つ一つのところで全部揃えようとするとなかなか大変なんで、これはまあ IT 活用をしながら、各場所に品物があれば、まあ、宅急便で 2,3 日で今届く時代ですから、あのそういう仕組みをあの作る言い出しっぺになっているということで、今準備に入ったということです。でまあ、松尾さんは気が早いですから、あのもうできたみたいなことであのいやできたっていいんですよ、できたっていうのでも全然構わないんですが、 あのあっちゃこっちゃで動き出して、それをつないでいこうと、こういうことであります。で特にあの今日、まあ、関係者がいらっしゃるので申し上げておきますと、私はあの、市民福祉団体全国協議会っていう介護系の NPO の、まあ、まとめ役のようなことをやってるんですが、結局もうあの介護の世界もそうなんですけど、あの地域におけるサービスがあの絶対的に必要 でこれからはっきりしているのは社会福祉であるとか介護であるとかいうものの、 あのフォーマルなサービス、あの制度上のサービスはですね、これ、まあ、我々もあの頑張りますけども、傾向としては、予算が、減らされていくということは、サービスが減っていく、ないしはそのサービスの質をダウンするということにあのなる傾向で、ことに、まあ、日本国民はそれを、昨年の総選挙で選んだんですね、そういうふうに。だから必ずそういうふうにあのなっていくということを覚悟しなければいけないと思います。でその場合に公的なあの福祉っていうのがあの現状良くて現状、それがあの減らされるという構造になってくると、あのインフォーマルな形でどうやってあの応援をあのするのかっていうことが、あの地域社会において求められてくることになると思います。であの私どもはあのもともと介護保険事業に NPO として参画してるんですけど、あのその前はボランティア団体ですから、あのホームヘルプ活動したり移動サービスしたり食事サービスしたりとか、そういう団体が、まあ、あの市民協議1300団体全国に集まってるんですが、そういうのがあの北海道から沖縄まで全部あります。でそうするとそこの人たちはあの常々あのすでにあの公的なサービスじゃなくてインフォーマルなあの助け合いのサービスをこうやってるわけですね。でただしそれぞれの団体があまり力がなくて小さいですから、あの単品です。単品というのは、例えば移動サービスやってるところは移動サービスだけ、食事サービスやってるところは食事サービスだけと、そんな風になってるんですね。 で、ところが人間っていうのは飯だけ食ってほとらかされておいてたらいいんじゃなくて、ホームヘルプサービスも必要でしょうし、どっか行きたいところへ行くっていう移動サービスも必要です。で、そうすると単品サービスが地域的にネットワークして集まってこないと実はうまくいかないということはもう誰が考えても分かることなんですね。で、それで地域ごとにそういう単品同士がこう集まった共同のオフィスを作ろうということで、いくつかの地域ではこれができてきています。で、そこにですね、これを政府とも交渉してるんですが、公共施設をタダで貸してくれとか、いろんなことを今提案してるんですけども、そこにですねコミュニティカフェも置くし、チャリティーショップ、こういうチャリティーショップも置いていく。で、各地区にそういうものを置いていく。で、地域同士でいろんな交換が基本的にできて、で、足りないものはインターネットで取り寄せられるっていうようなことをやっていこう、こういうことを考えてるわけです。で、これをもう一つの役所と言ったりしてるんですが、いいネーミングがなかなか出てこないんですけど、一応仮置きで私ども市民協としては今年から売り出していきますが、民間福祉地域センターとかなんかそういうような名前なんですが、もうちょっといい名前があったらどんどん変えていきますけど、そういうのを作りたい。そこには必ずね経済的行為が必要なんですね。役所からタダで借りても電話代とか人件費までちゃんと出してくれるってことはないですから、そこで一定の毎月何十万かかかる費用を捻出しなくちゃいけない。で、捻出する一つの要素がこのチャリティーショップだというふうに思っております。松尾さんのところにどんどんお金が入ってきたら我々のところに配ってくれるということでございますので、ぜひいろいろご協力いただきたい。それから自分のところに最初はあまり商品がないんだけど、場所があるからやりたいっていうような人はご連絡いただければ、商品を運ぶ、今日これ全部売れないでしょうからそういうところへ必要であればですねお運びするとか、絵だけではありませんが、いろんなものをネットワークですから、やっていけばいいんじゃないかなと思います。で、翔さんのような文化の香りの高い方と私のように文化の香りが全くない組みますとどうなるかよく分かりませんが、何しろちょっと政治そのものは停滞してますので、市民の側があっちゃこっちゃで動きをどんどんいろんなことを作っていく時代かなというふうに思っております。で、その一つのきっかけがチャリティーショップっていうことであって、で、そこにはこういろんな人と物と情報がわーっと集まってくるっていうようなことを、各地に作っていければいいなというふうに思っております。そういうお手伝いを、いろいろ我々としてはやっていくつもりですので、今後のご協力をお願いします。冒頭そんなところで、終わります。どうも、
はい、どうもありがとうございます。大体概略を話していただいて、次翔野さんにですね実はというお話でどうぞ。
はい、田中さんに素敵なお店と言っていただきました。ここもコミュニティカフェで、お気づきの方はお気づきかと思います。椅子とかテーブルとか形が違うのみんな寄付で、最初食器もみんな寄付でいただいて、お家で使わなくなったものをみんな持ち寄って店を作ろうということで始めました。で、このそういうふうにして店を作ろうと思ったのは今から10年ぐらい前なんですけど、私はイギリスに1年間留学をしたんですね。で、その間、ずっとそのチャリティーショップでボランティアをしてました。だから田中さんが行かれたのも同じ
かもしれ
ない。オックスファームですかね。オックスファームというところで1年間ボランティアをしてたんですね。で、オックスファームの説明をしますと、今から70年前にですね、ナチス軍の攻撃によって窮地に陥ったギリシャの市民たちを、助けようっていうので、オックスフォードに住んでいる5人 の普通の人が食料とか古着を、送ったっていうところから始まって、これは、不要になったものを集めるところがあるといいんだっていうのでチャリティーショップを 作ったんですね。それが今直営200ぐらいになってるっていうんですけど、でオックスファムの、まあ、活動は現在は貧困に立ち向かって克服しようとしている人を支援したり、それから貧困そのものがもっと、なんとかならないかというプログラムを作って、そちらの方に、まあ、お金を投じて活動したりしているところなんですけども、チャリティーショップの考え方っていうのが、私は1年間ずっとボランティアやっていて、なんかすごく感動を覚えました。で日本に帰ってきたらそんな店をやりたいなと思ってたけど、まだできてなくて、ちょっと欠片だけここにあるんですけども、だから今回田中さん、松尾さんがチャリティーショップを企画して、やりたいという時に、そうなんだと思ったんですね。で私が行っていたチャリティーショップ、どんなものかというと、皆さんが不要になったものをお店に持ってきます。それは学校へ行くついで、会社へ行くついでとか、お買い物途中にも、はいドネーションですって。でそこには高価なものもあるんですね。でそのドネーションのものをちゃんと店内で、きれいにディスプレイして、ちゃんとこう販売するんですけど、このお店にはたくさんのボランティアの方がやってきます。店長、職員さん、オックスファムの職員さん1人だけ、あと大勢いるんですけど、みんなボランティア、私もそのうちの1人ですけどもね。例えば、図書館でお勤めだった方が、もう退職なさって、でも本の知識はある、だから、定期的に来て、寄付された本を仕分けしていくんですね。これは政治の本、経済の本、これが価値がある、これが雑誌っていうふうに、で値段をつけて並べます。それから洋服に詳しい方もやってきて、これはブランド品、これは汚れがひどいとか、全部こう分けていってね、値段もつけていくんです。それから音楽に詳しいボランティアさんも来ます。 CD とかレコードとかミュージックテープ、これはクラシックで、これはロックでっていうふうにちゃんと分けていくんですね。あとは大学の経済の先生とかが来て、マネジメントについてちゃんとプランを立てて、1週間でこうやって販売しましょうとか、でそういうふうにして運営についての指導をなさったり、あとはお掃除が大好きっていうおばあちゃまが毎日来て、きれいにいろんなところを磨いていたり、それから若いお母さんも子どもさんを学校に送っていって、一回うち帰っていってもすぐ迎えに行かなきゃいけないので、学校に近いショップで、ボランティアをしていると、お迎え行くまでの時間で、私はまあ留学生だったんですけども、学生も、そこでボランティアをする。私たちが、働くことによって、店も運営していけるし、私たちも学ぶことがたくさんある。フェアトレードについて学べるし、貧困に対してのプログラムについて学べるし、とてもプラスばっかりなんですよね。でここに買い物に来る方も、どこで買ってもいいんだけど、ここで買うことによって貧困で苦しんでる人の助けになるという意識を持って買い物に来られます。でそこでクリスマスカードにしても、どこで買ってもいいけど、ここで途上国の人たちが作ったカードを、買って出すことによって、見たこともない人が幸せな気持ちになれるんだというようなね。でそうやって、チャリティーショップにはいろんな方の善意が集まって、ここで生まれてきたお金が、活動資金になるというね。今はショップからの売上よりももっと大きなお金がこうたくさん動いている。オックスファムはもう 全世界90カ国で、活動している国際協力支援団体なんですけども、そこで1年間、ずっと私も、仕事をしながらね、そんなボランティアの仕方があったらいいな、それからそんな、お店が日本で普通にあちらこちらにあったらいいな、でもまだまだ日本では、それを不要になったからといって、持って行ってそれを販売するっていうと、なんか悪いことしてるみたいなね、人のものを売ってねなんて、思う意識があったりする。でも少しずつ意識っていうのは変わっていくので、一ついいこう例をね、作り上げてやっていくといいんじゃないかなって、そんな風に思っています。
はい、どうもありがとうございました。では、オラブさん、今のお話を聞きながら、あなたの活動を含めてちょっとお話しください。
はい、皆さん、本当に今日 このチャリティーイベントが迫って皆さん真剣して音楽聴いてから、それぞれの話、そのプロジェクトの話聞いてくれて本当にありがとうございます。私ウスマン・オランド・ビングル、ビングルがファミリーネーム、アフリカのロマイガーナの民族、ビングル、ビングルはようこそ、ウェルカム、ビッグファミリーの生まれた人で、まあ、日本今24年目で、ずっと東京 で今沖縄に1年仕事でも行ったり来たりと、いろんな出会いで日本人と深く長く暮らしてきまして、日本語は勉強してないけど、書く読むできないけど、ただ喋るだけコミュニケーションができまして、とても感謝してますん でそれから私もガーナで子供たちに助かる、ずっとうち大きいファミリーでいろんな周り子供人たちいっぱい助けてやってきた。でお父さんももう亡くなったけど、でまだファミリーがいろんなファミリー困って人が全部うちにいろいろ助けてあげて、で自分が人と離れてるお父さんのとこ土地に、お父さん亡くなって土地が私に使うことになったから結構広いで、で今向こうが全部町になっちゃって、もう大きい町から前はすごい遠い感じするけど、で今は大きい色ができてアフリカも成長してるから行きやすくなって、いっぱいもう大きい町になって保育園ないの。ガーナは国の保育園ないからプライベートなの。でプライベートはお金持ちは子供連れて行ける。でお金ない人がほとんど 80% から、でいろんな子供保育園行かないから、小さい時からずっと家で上のお姉さんに面倒見るとか、学校行かないからお母さんも働くできないから、それで子供たちが将来が親貧乏だから、自分たちも同じ世界に大きくなる、勉強ない、今時代変わってきてるから、勉強できないはやっぱりいい生活いい仕事また繰り返すことになるから、で自分の力でずっと頑張って、その保育園自分の場所に作って町の子どもたちに助かる。でずっと東京でちょっとやって、阿佐ヶ谷の方にお店も開いて、ガーナレストランとバー、今も人がやってくれてるけど、阿佐ヶ谷の南口アンタルカフェ、その売り上げも全部チャリティで、で今1年前に沖縄飛行して、向こうも今ちょっとイベント始まって、もう一人パン屋さんが宗像パン屋さんがあって、15年ぐらいやってるとこ、とても自然のところに、話聞いたら自分の場所がスペースあるからイベントやりましょう。最初太鼓のワークショップやったの、私アフリカンドラムもやってるから、結局人いっぱい集まってみんな貯金してくれて、でも一昨年ガーナでファンデーション作ったの、その阿佐ヶ谷のお店の売り上げの中からファンデーション作って、今2回考えてやっていこうと思ったから、でそのまあ出会いもあるけど、松尾さんとこのアンタルフェスティバルで代々木公園でやって、あとまあ一人でないからミキお姉さんもいるから一緒にお手伝いしてくれる、ここ松尾さんと一緒に今年もやりましょう。でこのチャリティーガーナで保育園作るようになる、どんな感じあるがいろいろサポートしてくれる、全部写真もあるからホームページも載せてあるから、自分も音楽 CD 出してる、今日は CD 沖縄から持ってくると思って忘れたから飛行機乗ってから思い出してる。そう、それでまあ一つだけしかないけど、お店ここの店に置いておくから、でも今度お店にいっぱい送るから、欲しい人お店に来て買ってくれたら、そのチャリティーでもサポートになります。でお姉さんの話もとても素晴らしいで、それはとても大事な話と思います。捨てるものしないでお互い理解して回していく、 私引っ越すときに沖縄行くとき捨てたお洋服とか物すごいお金かかったの。ずっと6年か8年暮らしててとこ物がどんどん増えてくるからね。人間生活してるも物と一緒だからさ、全部本当あの17万円ぐらいお金かかったの、捨てるの袋とかいろいろ。もし最初からいらないものにリサイクルにして、そういうことがなれないと思って本当に応援します。よろしくお願いします。じゃあそんな感じで皆さん今日最後まで楽しくやりましょう。
気づく。